こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保一津子と
下村静子でお届けいたします。
はい、2月に入りまして受験シーズン到来ですね。
そうですよね、もうこのシーズンになってくると多くの受験生の皆さんが京都を訪れるということになりますね。はい、
大学ね、これから大学の試験大変ですけど、インフルエンザなどかからずに頑張ってこの時期乗り越えてください。
乗り越えてください。
環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。
はい、
あさって2月3日は節分ですよね。節分には豆をまいて邪気を払いますが、北海道とかね、東北では殻付きの落花生をまくそうなんですよ。
あ、そうですか。京都はね、あのお豆さん、大豆そのままですけど、
全国大豆やと思ってましたけど、違うんですよ。
落花生ごと、見つけやすくていいですね、落ちてるやつとか。
そうそうそうそう。で、落ちても殻剥いたらね、食べられるしね。なんか最近ではあの京都のスーパーでも落花生見ますよ。節分用の落花生売ってます。ちょっとだんだんこう大豆文化も侵食されてくるかもしれないんですけど、
はい、
今日はですね、この大豆についてちょっと調べてみました。
はい、大豆というと、まあ、私たちの食生活にものすごく関わっててなくてはならないものということになってますけれども、実は国内のこれ自給率っていうのは 5% ぐらいですよね。
そうなんですよね。こう農林水産省のね、平成19年の概算によるとですね、日本国内の大豆消費量は年間約430万トン。
はい、
でこのうちの国産大豆は約23万トンしかないんですよ。ということは、まあ、ほとんどの大豆は輸入しているんですよね。でその430万トンのうちの、約300トンっていうのが
300万トン
がサラダ油なんかのこう油の原料に使われてまして、
はいはい、
17万トンは味噌や醤油、
86
万トンがその他のこう食品用らしいんですね。
はい、
でまた飼料用ですね、あの豚とか牛とかにね食べさせるための飼料用の大豆が 12.5 万トンということで、平成19年度の、まあ、自給率は、まあ、人間が食べる分ですね、これは、油用、食品用、飼料用、まあ、全部飼料用も合わせて全体で 5% と、人間の食品用に限った場合でも 21% しかないということですね。
非常に低いわけですよね。であのよく、まあ、お豆腐とか納豆のパッケージを見てみますと、遺伝子組み換え GM 大豆は使用していませんっていうのがね、書かれていますよね。でこういうふうに書かれているということは、逆に言うと遺伝子組み換え大豆が、まあ、大量に輸入されているということにつながっていると見えるわけですね。
そうですね。はい、あの日本が輸入している大豆の 75% はアメリカ産だと言われています。
はい、
でアメリカ産の大豆の 90% は遺伝子組み換え大豆だと、グリーンピースの、ね、ホームページに、これはアメリカの農務省の発表だということで書かれているんですけれども、日本でも農林水産省の資料を見てみるとですね、あの精油用ですね、油用は現在日本ではほとんど輸入大豆を使っているということがわかるんですね。
はい、
そうするとですね、まあ、大豆油の原料はほぼ遺伝子組み換え大豆だというふうに考えられるんですよね。
この、まあ、遺伝子組み換え作物であるとかそういったものを摂取していった将来的な結果、どういうふうになるのかっていうのはまだ私たちわからないんですけれども、そういうことを考えるとちょっとやっぱ不安になるという方もいらっしゃると思いますね。で、まあ、今あの久保さんが説明してくれた油の話ですね。油を取るためにその大豆を絞ったりします。
はい、
でその絞りかす、これっていうのはどういう行方になっているんですかね。
これはですね、はい、家畜のまあ餌にしたり、それから醤油の原料にされていることが多いようなんですね。でこう醤油の製造に使われる大豆の 80% から80% から 85% はこの油を絞った後の雑誌加工大豆だというふうにされています。
脱脂加工大豆ってね、あの皆さん漢字わかりますか。脱脂粉乳の脱脂、そんなん言ったらものすごく私わかるんですけどあの脱脂ですよね。
はいはい、
っていうことは、まあ、 あのどんどんね、まあ、一次加工品だったらばまだ、うん、あひょっとしてって想像がつくものでも、うん、二次加工品三次加工品っていうことになってくると、どの部分にその遺伝子組み換えの作物が使われているかって私たち見ようと思っても知ろうと思ってもどんどん情報薄まって、うん、分かりにくくなっていくっていうことにつながりますよね、うん、だからこういう情報提供っていうのをきっちりするのと同時に、うん、まあ、そのなし崩し的にね、この遺伝子組み換えのあの作物 OK っていうような形になるんじゃなくって、もっとオープンにして、うんうん、今本当にそれで私たちは OK なのかっていうのを国民的議論に発展させていくっていうことが非常に大事かなというふうに思いますね。
なんか怖いことにはね触らんとこっていう感じにね、うん、今なってるかなと思いますね。はい、以上なあなあ知ってる兵のコーナーでした。ではこの辺で一曲お聴きください。小松原俊さんのギターでボイジャーです。このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。
はい、今日のゲストは
今日は生き物多様性研究所の小山直美さんに来ていただきました。で、今日はですね、京都に水族館作るっていう話が持ち上がってますよね。
はい。
で、そのことについて、まあ、あの、京都水族館と梅小路公園の未来を考える会というよう会をね、あの、組織して、活動していらっしゃいますので、この水族館、どういう経緯でこう水族館を作ることになって、今どんな話になっているのかっていうのをお話をお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
小山さんとはね、あのしょっちゅう実は顔を合わすんですけれどね、こんなゲストに来てもらってお話を伺うのは初めてなんですよ。ちょっと雰囲気違いますね。
ちょっと緊張してます。はい、あのよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
あのまず私たちがその京都水族館、はい、って思ったのは去年ですかね。去年の2月かなに、
はいはい、
あの市民新聞に水族館できるぞっていうのが出て、って思ったんですけど、
はい、そうですね、違和感を感じた方は多かったと思いますね、う
ん、あの話は2月にその市民新聞出るということはもっと前から話があったということですよね。
そうですね、おととしだから2008年の7月ぐらいにオリックス不動産が京都市に水族館を作るということを提案をされたんですね。はい、
でその間にいろいろ話があって、あの去年の2月にはもう作るぞっていう構想がどこかで決まってた、
はい、そうですね、なんかまあ、もともとはあの2005年ぐらいからちょくちょく京都市には打診をオリックスさんがされてたみたいなんですけれども、まあ、はっきりと提案をされたのは2008年の7月ということになってますね。
でその後まあお話し合いがいろいろあって、2月にまあじゃあ作りましょうということになったということなんですね。
あ、そうですね、ただあの作りましょうということになったというか、実は京都市の設置許可はまだ出されてない状況なんです、
うん、あ、そうなんですね、
だからまあすごく中途半端な情報の出し方を、うん、まあ、京都市さんでもされてるっていうのはありますよね。
で、その小山さんはその、水族館できるっていうことに対してちょっと違和感持たれて、京都市の方にこういろなんか疑問を呈したりなさってたんですよね。
あ、そうですね、あの私たち生き物多様性研究所っていうのはあのまだまだあのおととしの12月にできた、まあ、とっても小さい会で、もともとはあの森林保全ですね、あの、奥山に野生生物がちゃんと住めるような豊かな環境をもう一回復元していこうということで植林活動などをやっている小さなグループだったんですけれども、ちょうどあの会を立ち上げる直後ぐらいにこの水族館の話が出たんですよね。で、まあ、ちょっとその話を最初に耳にした時に、あ、ちょっとこれはえらいことになったなと思ったんです、うん、というのは、まあ、あんまり知られてないんですけど、日本っていうのはすごく水族館の多い国で、あの世界にだいたい500館水族館があるんですけど、そのうちの100館が日本にあるんですよね。
5分の1。
あ、そうなんですよ、本当にその世界人口の 2% しか日本人いないのに世界の5分の1の水族館を持ってて、本当に あの水族館の数も人口1人当たりの数も世界一なんですよね。で、まあね、今ってあの、まあ、本当にそのいろんな生物が地球温暖化とか乱獲のせいで減っていく中で、例えばその私たちが普段いただいているお魚なんかでも主要な200魚種のうち7割がもうこれ以上深くしたら持続可能な状態じゃないっていうことが指摘されてて、であと、まあ、当初からそのイルカプールがメインではあったんですけど、まあ、イルカなんかでも、まあ、イルカを含む日本沿岸の哺乳類の 72% が今レッドデータブックに載ってて、やっぱりスジイルカとかですね、種類によったらかつては50年くらいまでは日本沿岸で見られてたものがもう今ではもうめったに姿が見れなくなったものとかもいる中で、まあ、なんか京都から日帰りで行ける滋賀県とか大阪府にも、うん、あの大きな水族館がある中で、本当にこのね、なんかあの来年は生物多様性条約の締約国会議が日本で開かれるっていう状況の中で、そういう絶滅寸前のものを野生から捕獲して展示するような水族館が本当に合うのかどうかっていうので、まあ、非常に疑問に思ったんです。あ、すいません、ちょっと長くなりましたけど、まあ、そもそも疑問を持ったのはそういった点ですね。
そうなんですね、まあ、結構その2008年っていうのにそのもう話が持ち上がってたっていうのは私の記憶にはちょっとないんですけど、なんか見えにくいっていうか。
あ、そうですね、2008年の7月に、まあ、オリックスさんがそういう提案をされて、確かその時には新聞には載ったと思うんですよね。
まあ、あまりでも大きくは取り上げられてなかったっていうことなんですね。
でもその提案された後ね、うん、なんかいろんなこうプロセスを経て、うん、それがね、あの、まあ、できる場所も梅小路公園という、本当にあの市民の憩いの場でもあって、いろんなその生き物があそこにもね、いるっていうような場所だし、あのもう少しちゃんとプロセスがあって、こうもっといろんな意見がこう交わされてとかっていう流れがあったら、みんなに知る機会もあったでしょうけど、うんうん、
はい、
そういうのがずっとないままにね、いきなりポッとまた市民新聞とかに載ったから、みんな、そんなことが進められてたんかみたいなね、びっくりしはったという結果になったんでしょう。そうそう、
だから市民新聞載ったから、もうできることになってんのかなというふうに思った、はいはい、ね、私も思ったし、そう思った人が多かったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうだと思いますよね。で、実際にその去年、2008年の7月にオリックスからまあ提案があったっていうのが、まあ、新聞などで載った後にもあのパブリックコメントが取られたんですよね。うんうん、で、まあ、この計画どう思いますかっていう質問に対して、まあ、市民の方がまあかなりの数の回答が寄せられたんですけど、 あの、まあ、あるその政党の会派の方がまあ自分で分析したら、だいたい7割ぐらいが疑問を持つ意見だったって。なので、まあ、かなりその賛否両論が市民の間でもあるのに、まずその建設ありきで進められてきたこと自体がまあすごく違和感を感じますよね。
で、まあ、その中で、あの京都水族館、まあ、これはまだできてないんで仮称ですけど、と、まあ、梅小路公園の未来を考える会という会を、あの設立というか立ち上げられたわけですね。この会はどういった人たちが集まっているんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、構成している団体としては私たちのほか、あの左京区の法然院さんとか、
はい、
あとあのゴミ問題などに取り組んでおられる JEE さんとか、あとあのあとステージ5673とか、あの個人ではあの建築家の仕事をされている先生なども入ってくださってるんです。その実行委員会のメンバーとしては、あの、まあ、建設はやっぱり環境とか街づくりとか、その京都らしさっていうことを考えた時にはやっぱりすごくあの問題で、あの反対の立場ではあるんですけれども、でもあの反対だけしててもやっぱりその市民への広がりがどうしてもないしっていうので、あの、反対集会ではなくて、まあ、あの疑問を持つ方も、あと賛同される方にもいろんな立場の人にお越しいただいて、まあ、とにかくその意見交換を重ねて、どうしたら梅小路公園が50年後も100年後もあの市民の誇りに思えるような公園になるのかどうかっていうのを、あのみんなで考えていこうっていうので、まあ、この考える会っていうのを、去年の6月ですかね、立ち上げたんです。
でその法然院さんでいつもこう集まってこう話し合いを持たれてるんですよね。
はい。
で今まではもう何回ぐらい話し合いが。
そうですね、あのつい先日第7回の集まりをやったところなんです。
はい。 じゃあ、いろんな方が集まってきて、今どんな意見が出てるんでしょうか。
そうですね、どうしてもこういう集まりをやると賛成の方っていうのはなかなかねあまり来られないんで、どうしても反対の方の方が多くなってるんですけれども、例えばこの海小路公園っていうのは、そもそもその設立された目的っていうのが、大きく2つあって、1つが緑のない都心部に大規模な緑の拠点を創出すること、でもう1つが広域避難場所にするっていうことだったんですよね。なので、そういったそもそもの設置目的っていうのに照らして考えたときに、やっぱり水族館っていうのはちょっとおかしいんじゃないかと。で、例えば対案としてでは海小路公園に命の森っていうのがあるんですよね、で、もともとあの場所っていうのはJR の貨物倉庫跡地だったんで、17年前に買い取った時は本当にその土砂しかない、土しかないところで全然植物も生えてなかったんですけど、15年経ってちょっとずつその緑が回復してきてて、随分鳥とかも増えてるんですよね、で、その、命の森っていうその公園のある部分はその都心部の中でその人間が楽しむための森じゃなくて、少しでもその生物の生息できる豊かな自然環境の拠点を作っていこうって作った場所なんで、そのコンセプトはとってもいいんで、水族館を作るよりもそういう命の森をもうどんどんどんどん増やしていくような、なんかもっとその人工物を作るんじゃなくて植林をしたりしていろんな生物が住めるような場所に戻していったらいいんじゃないかとか、あとは今建設の予定地になっているところが今は原っぱなんですよね、で原っぱっていうのはこれまで空き地っていうことでいらない場所のような場所っていうことでどんどん開発されてきたんだけれども、実はいろんな昆虫が住んでたり、子どもも何もないそういう場所から自分で工夫して遊びを創造して生み出したりするとても貴重な場所なんで、そういうところこそ開発せずに残しておくべきじゃないかとか、例えばそういった意見が出されていますね、であと賛成の方の意見としては、小さな子供を楽しみのために呼ぶためにはやっぱり水族館はいいんじゃないかっていう意見を出してくださった方もおられましたね、
近くでね確かに大きな魚とか見れたら面白いなとは思うのはねそれはそうなんですけど、そのさっきお話ししていただいたその生物の、絶滅の危機にあるっていうようなことと、それからイルカをなんかショーをしようかっていうような話でしたよね。なんかイルカってすごいこう知能の高い動物 で、それをこうあんな狭いところに囲ってしまうっていうことに対しては、動物の虐待につながるんじゃないかっていうようなこともよくもう最近言われるようにね、なってるんですけど、
実は一番最初にこの考える会を立ち上げるもっと前に、この水族館の計画が出てきた時にちょっと私たちもどうしたらいいんだろうっていうふうに、かなりいろいろ考えて、で実は環境市民さんにもすごくご協力をいただいて、あと内藤先生とか高槻先生とか環境の専門家の先生にもご協力いただいて、海小路公園は水族館を作る以外の方法で活用してほしいっていうような要望を出したりとか、そういった活動もしたんですよね、でちょうどその頃にイルカで1970年代にアメリカでワンパクフリッパーっていうイルカのテレビが流行った時に、そのフリッパー役のイルカを調教したリチャード・オバリーさんという方がアメリカにおられて、でイルカの調教のおかげで、本当にすごいお金持ちになられた方なんですけど、結局そのアニメがヒットしたおかげでいろんな水族館がイルカをどんどん乱獲するようになったり、あとイルカってそういう本来だったら1日に50キロとか150キロぐらいの広い範囲を泳ぐものなんで、狭い水槽ではあんまり長く生きられないんですよね。でそういうのを大変後悔されて調教師を辞めてイルカの保護活動に帰られた方がいるんです。そういう方に講師に来ていただいてイルカフォーラムを開催したりもしてきました。
そうなんです。今そのじゃあ市に対してですね、なんか請願書を出されたっていうことなんですけれども、市議会からの反応はどういった感じですか？
そうですね、私たち市民の代表である議員の 皆さんにもきちんとこの問題についてぜひ議論をしていただきたいという思いから請願書を去年の10月に提出しました。でその2種類請願書を提出したんですけれども、1種類の方は先日の市議会の委員会でなんとか採択をしていただいたんです、
うん、
はい、なのでちょっと市議会の中でも議論を始めていただいたというので、うん、今大変ありがたいなとは思っています、
うん、それまで全くね議会でも議論がなかったっていうのが不思議な感じですね。
やっぱりその市民から疑問の声が、すごく出されてる、うん、案件なので、問題意識を持っている議員の方はやっぱりおられて、そういう方々は、うん、これまでもいろんな意見を市にも出してくださってたんですけれども、なかなか推進されている政党もあるので、そういう方はあんまりこれまでだんまりというか、うん、あまり活発な話はされてなかったんですね。
これからのこう活動の予定とかはありますか？
来月2月の28日日曜日の午後3時から6時まで、また法然院で第8回の梅小路公園の未来を考える会を開催します、うん、ぜひ皆さんお越しいただけたらと思います。
賛成の方も反対の方もこう、自由にね自分の思うところを話し合う場所ということですよね、
はい、そうですね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、見たい聞きたい話したいのコーナーでした。では2曲目をお聞きください。今日お魚の話でしたので、魚じゃないですけど、うん、小松原俊さんのギターでクジラです。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介しています。今日は2つ簡単にご紹介したいと思います。まずは2月3日水曜日に行われます京都発観光エコにエコホテル旅館フォーラムというのなんですが、これはですね、長岡京の JR の駅前にあります村田製作所本社のホールをお借りして開催することとなっております、今年、旅館やホテルにご利用になる方、あるいは一般府民の皆さんに、旅館宿泊事業者さん、ホテルさんのね、取り組み、環境への取り組み、どんなことを皆さん応援したいですかというアンケート調査などいたしまして、その結果報告会なども行うことになっております。2月3日水曜日午後2時30分からで、これは申し込みが必要です。京都グリーン購入ネットワークまでお電話でどうぞ。 075-241-4664 241-4664 となっています。そしてもう一つ、同じく京都グリーン購入ネットワークからなんですが、社員食堂で地産地消を進めようという、キャンペーンずっと行われておりまして、その報告会、結果報告会が2月15日月曜日午後2時30分から、こちらは京都府職員福利厚生センター第一会議室で開催されます。大きな企業さんだと社員食堂があるんですけれども、そこで使われている、メニューの一部の材料をですね、地産地消することによって、で輸送費というか運送に、で排出される CO2 を削減することができます、そういうことをするとどれぐらいの効果がありますよというのを、これ数字で出していただきまして、みんなでそういった情報を共有しようということになっております。
朝日新聞にね、
そうなんですよ、
取り上げられてましたよね、
京都新聞でも出てたんですけれども、2月15日月曜日午後2時30分からということになっております、連絡先は同じく先ほどの 075-241-4664 京都グリーン購入ネットワークまでお尋ねいただけたらというふうに思います。いろんなですね、関わられた農家の方とか社員食堂を運営される方とか、その事業者さんであるとか、来られてディスカッションしながらですね、みんなで情報共有していきたいと思っております、
会場は京都府庁の中にあるんですね。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。以上、エコ回覧板のコーナーでした。
はい、今日は梅小路公園に水族館がいるんかどうかっていうねことを考えてくださっている小山さんにゲストに来ていただきましたけど、こう公園に水族館いるかどうかっていうのを考えることで、生き物と人間の関係どうしてい、けばいいんだろうっていうようなことまで考えさせてもらえるテーマですね。
あ、そうですね。
やっぱり今までがどうしても人間目線でしか物事考えてなかったんだけれども、ここで、
はい、
ね、本当それぞれの その生きてる立場になって考えてみると、それぞれ言いたいことがあるわけですよ。みんなイルカになってみればイルカの気持ちでね、喋りたいこともあるし、ね、虫になってみれば野鳥になってみればって、 このね、なんかちょっと思いを馳せるっていうことは大事かなっていう気しますよね。
う
ん、
ね、そうですね、はい。そうですね。そろそろ時間のようですね。はい、来週は、住宅版エコポイントについて、
はい、
京都市住宅政策課の上原智子さんのお話をお聞きすることになっております。
はい、
楽しみに、
はい、
今日のメンバーは久保市津子と
下村静子でお届けいたしました。
ではまた来週。さよなら。
さよなら。